お晩でーす。こんばんは。皆さん元気ですか？今日もお話ししましょう。で、私が一方的に話してるだけですけど。いやー、今6時48分、夕方ですね。はい、もう静かになって子供たちも帰りました。うん。今日は、すごく良かった日で、あ、そっか、私昨日のね、録音ね、ちょっと消しちゃったんですよね。なんとなくいまいちな感じがして、消しちゃったんですけど、昨日ね、すっごい大変だったの、学校が。子供がね、あれをやりたい、あれは嫌だ、先生あれやって、あれも、なんかね、ずっとその繰り返しで、なんでこうなのあれなのって、まあ、ちょっと難しい子が何人かいるクラスだったんだけど、なんかあれかな、星回りかな。そう、でもさ、私結構今回は、その前に気温はですね、14度5度ぐらいですね。まあ、今暖房つけて半袖でいます。うん、なんかね、私たちってさ、食べ物のこと考えないで育ってくる でしょ。よっぽどね、意識が高い親とかじゃなければとか、普通に、まあ、洗脳されて、これがいいあれがいいとか、具合悪かった、特に私は西洋医学系の一族なので、まあ、具合悪かったら薬飲みましょうとか、そういう感じでしょ。ねえ、ちっちゃい時から神経痛だ、頭痛だってすごい思ってたわけですけど、もう今なくなったんだけどね、神経痛も本当になくなりました。それでね、今の子供たちってさ、のなんか今のこのよく発達障害とかさ、まあ、生活習慣病もそうだし、まあ、がんとかも生活習慣病なのかな。っていうか全部が生活習慣病だよね。事故とかさ、怪我とか、じゃなければさ、事故とか、あ、まあ事故もう一回言いましたけど、まあでも事故っていうのも自分がなんとなくぼーっとしてるから、ちょっとこうなんていうのかな、意識が自分に入ってないからっていうのはあるんだけど。なんか昔の原始人ってもちろんこんな生活習慣病ってなかったんだって。で、その原始人のね、でほら、ほぼ裸でしょ。で、そうそう、こないだ、アジバンヤでのりこさんとあゆみさんと姿勢のね、まあ私が今まで知ってる中での姿勢のあり方っていうのをシェアしたんですけど、ちょっと前傾なんだよね、思ったより。で、見た目はそんなすごい前傾姿勢じゃないし、肩も巻いてないし、首も前に出てないんだけど、自分が思ってる姿勢がいいっていう姿勢よりちょっと前傾なんだよね。で、ってやっぱりみんな言うんだよね、最初。私も最初思ったし。で、足の開き具合とかもそうだし。でね、その時にのりこさんがすごい一生懸命言ってたのが、アルゼンチンにいる少数民族、もう裸で暮らしてる、その人たちが前傾姿勢だったんだよねとか言ってたの思い出した。なんかもしかしたら、もともとのいい姿勢っていうのをもう知ってるのかもしれないですね。原住民の人たち、原住民の人たち確かに腰反って、胸張ってってやってないよね、誰も。どちらかというとこう、なんていう、ゆるっと、ただ前傾って言ってもこう首が出て前に出てるわけじゃないから、なんかちょっとこう、私たち人間から見たらちょっとだらしないかなっていう姿勢なのかな。ただ、まあ、ジュリアンに習ったまっすぐっていうのは、まあ、そこまで前傾ではないけど、感覚的にすごく前に行っちゃってるっていう感じなんですけどね。うん、そうそう、まあ、違う話しようと思ったのに姿勢の話しちゃった。それで、ね、もう私結構ね、その、まあ、体の曲がり角が来てるなっていうので、すっごいいろいろ調べたのね。多分このままの食生活だと歯茎もね、こう私がの中に体にある弱いところが ちょっと蝕まれていくのかなっていうのがあって、まあ運動はすごくしてるし、メンタルも気をつけてるし、自分の癖とかやりすぎちゃうとかさ、まあ、今の食生活も、まあ、やりすぎっちゃやりすぎだけど、まあ、試してみてるんだよね。 やるのに中途半端にやったら分かんないかなっていうのもあって、ちゃんとやるっていうのをやってるんだけど、で、その原始人の食生活で、ご飯濃厚を始めたのが原始時代の後でしょ。お米作り出したりとかしたのがね。で、まあね、お米もね、すごいその濃厚自体がすごい環境破壊だっていうのは言ってたんだけど、だから昔の原始の人はさ、まあ、そこにいる動物をみんなで捕まえて殺して食べたりで骨をしゃぶったりとか、そこになってる木の実を取って食べたり、フルーツを取って、野菜とかあったのかな、わかんないけど、まあその農耕っていうのが始まって、その土を掘り返して、いろんなものを植えてっていうのを始めたこと自体がすごく環境破壊だっていうですよね。だからその本来人間は犬歯がなくて肉は食べなかったからっていうヴィーガンの人たちの主張っていうのはなんか違うのかなって最近思い始めてます。で、すごいヴィーガンになろうと思ってて、それ寄りにしようと思ってたけど、やっぱりなんとなく自分の中にもヴィーガンの世界全体的にもその肉食に対する差別っていうのを、あと動物愛護、かわいそうだからとかっていうのを、なんていうのかな、その必要で食べてる人たちにさえもそういうことを言ってしまう、自分たちで殺してる人たちでさえも、なのでそのビーガンっていうくくりはちょっといろいろやった結果やだなって、違うかなって思いました。で、ビーガン何とかさ、何の形になるとか何やるっていう前に、その大量生産大量廃棄、このシステムが良くないってことですね。だからそれは植物も動物も全部です、全部。で、そういう意味でその今食べてる自分のものがどこから来てるのか、それが植物であっても動物であっても、前はね、なんか動物がどうやって生産されてるか、お肉がどうやってできてるかっていうのは知っといた方がいいって特に思ってたけど、いやいや、動物だけじゃない、植物ももう本当に、いろいろ調べたりとかするともう油断も隙もない世界なので、本当に。じゃあビーガンで、まあ、ビーガンは生き方だけど、じゃあビーガンでさ、で、遺伝子組み換えの、ノットミルクとかさ飲んだり、あとなんだ、遺伝子組み換えのコーンのチップス食べたりで、ビーガン、これはどう、私は動物を使わないっていう、その自己満足で、っていうのがね、自己満足でこう、なんていうのかな、自分を、認めたいじゃない、承認じゃないけど、そのしたいっていうなんか気持ちも近いかなってすごく思って、で、動物がかわいそうだとか、狩猟だってさ、日本人ってその機械化とか全部が始まる前はみんなでそこにいるクジラを取って食べたりとかしてたわけじゃない、イルカとかさ、そういうのも決してさ、昔の人は大量にっていうのは絶対できなかったはずだから、大量生産してで余ったら廃棄っていうわけじゃなくて、きっと毛皮も使ってただろうし、骨も何かアクセサリーにしてただろうし、なんかその、地球にあるこう命っていうのを、いただいてるっていうのはずっとやってたわけだよね。なんかそういうのを考えると、なんかただただもう動物愛護だ、グリーンピースだとか、捕鯨反対だ、いくら、まあ、いくら イルカ私イルカはねとっても好きなんで、食べないけど、まあ別に食べる機会もなかったし食べたこともないし、だけどなんかそれをこう怒りにして吠えるっていう、うん、こと自体がちょっとバカバカしいかなっていうようにちょっと感じました。で、これ面白い話だよね。でこういうなんか食生活とか調べてもうすごくね面白い、うん、すごく面白いで、やっぱりね、まあ金盛り式ダイエットを始めて何日目ですか、4日目。もう今日は具合が悪いんですよ。まず朝すごい下痢をしました。すごい下痢をして、でその後お腹がすっごい痛くなって、横になってました。で横になってたんだけど、でもなんかねちょっと冷えたまま、すごい寒かったんですね今日ね、冷えたままこう洗濯したりとかいろんなことをしてたの、ね、でもしかしたらなんかがこうキューって私の中の何かが下がってお腹が痛くなったの。それで、自分でなんとなくこれ冷えてるのかもと思って、足湯をしてちょっと電気毛布足だけかけて寝てちょっと手をお腹に当てながら寝てたら、30分ぐらいで治りました。でその後起きて金盛り式の食事をしました。それでね昨日ね肉を食べようと思ったんですよ。肉を買って、でブラジルで私買ったことないんですけど買って食べようと思って買いました。で一回買ったことある、バイヤでルカっていうねバイヤの宿の人にがとんかつすっごく美味しいって言われたからとんかつを作ってあげたんだ。その時に豚肉を買ったことがあるスーパーで、でその時叩いて塩コショウして揚げてってやって、でソースかけてって食べたんだけど、すごい喜んでくれて、で昨日はさ金盛り式だとさバター使っていいのがバター塩まあ胡椒ちょっとだからあんまり、醤油とか味噌とか味付け使えないのね。でまあまあいい肉は買ったんだけど、エピカーニャっていうね、で赤い肉をボーンってフライパンに乗せてジャーって焼き始めました。それでもうその煙、いつもさ、まあ、牛肉食べるのって外だったんですよブラジル的にはね、でしかも炭火で焼いてる、でそれを塩だけで食べるんだけど、それはねまあまあ美味しい。もう今はちょっとあんま食べられないけど、でそのフライパンで焼いたピッカーニャ、もう匂いがまずダメで、もう部屋にその匂いがブワーって広がってって、好きな人だったらねいい匂いと思うんだろうけど、もうその匂いを消しゴムで消したいってぐらい匂いがもうダメで、でもまあせっかく焼いたから食べようと思って食べたら全然食べれなかったんです。美味しくなかったの、うん、すごい美味しくなかったんですよ。でやめて、とりあえずこれはまっとり捨てないで誰かにあげようと思って、まあ台所の人にあげて、残りのまあ生肉はでチキンもね買ったんだけど、もうチキンもちょっと焼いたんだけどもう全然食べれなくて、日本みたいにいろんな油の処理もしてないし、それも差し上げました全部。だからまあちょっと金盛り式ダイエットをやるのに肉が食べられないっていうのはちょっと致命的かなとも思ったけど、まあでもとりあえず1週間はやってみようと思って、その他に推奨されてる、エビであるとかアボカドとかね、チーズ、卵、イワシ、サバ、これをね食べようかなと思ってます。で、昼間はもうなんかあんまり食べれなかったからそのまま授業に行きました。で授業に行くときに、 あるスタッフの人から連絡があって、かおりっつって、今日はなんかちょっとクラスのビデオを撮りたいからいつ行っていいかなって言われてね、で今日は、1時10分と2時に授業がありますって言ったのね。そしたら早速来てくれて、でまあその時のメンバーたまたま最高のメンバーだったんですね。もう曲もちゃんと覚えてる、とってもいい子ちゃんたちで、それでいいビデオが撮れたんですよ。でなんか太鼓を打ってる時に子供たちと、で子供たちもすごい一生懸命やっててノリノリでやってて、ああ私なんかこれで病気治るなって思ったぐらい具合悪い、もうお腹痛いのなんて太鼓打っちゃえば治るんだよなみたいな感じで打って、もう実際にもちろん治ってたんですけど、でその後違うクラスやって、その子はねもう今日は最後の授業だから遊びましょうって言われて、いいよって言ってさ、で今日は好きなだけね折り紙作ってあげるよって、僕はもうすごく今幸せだって言いながら、いろんなのもう次々にこれがいいこれがいいっていうのを作ってあげて、でも大事に抱えて持って帰ったんですけど、そんなことしてね、で終わって、でまあ、あともう一個ね学校からのプロジェクトで、なんか桜の木が病気になっちゃって切らなきゃいけないから、それのねオマージュとして子供たちと子供たちとビデオをまた撮影する、でクリスチーナが歌って私がピアノを演奏するっていうね、それのことでコーディネーターの人に呼ばれて、でそのコーディネーターの人がもうね何やっていいか分かんないって、で校長先生はいつもバーンってなんていうのかな、例えばクリスチーナ、そのオマージュがあってクリスチーナが歌って香りがピアノしてっていうのをそれだけを投げるから、じゃあどういう構成で誰を呼んでっていうのは、まあ、校長先生はそういうのは言ってこないんです、ね、でそれは私知ってるから、まあ、私はさ、まあ、イベントとか結構やってるし演奏会もよくやってるから、そういうのを組み立てるのは上手、何していいかっていうのは分かる。でそのコーディネーターの語学のコーディネーターの人が、僕はもう何にも分かんないっていうわけ、もう困った顔して、でその人いつも私のね、通訳とか、あ日系の方なんで英語の先生だったんですけどやってくれてるから、じゃあ私が組み立てましょうって、でこういうふうにこういうふうにしてね呼んだらどうですかって、でその彼が書いたテキストがあってね、桜の木がなんで切られるかって、でそれのためのオマージュで私たちは歌を歌いますみたいな感じでやるんだけど、それもコーディネーターの先生に、そのテキストはね子供が読んだら素敵なんじゃないって言ったら、いやこれは多分映像に出てくる方がいいんじゃないかって言って、じゃあ今校長先生といろいろ確認しましょうって言って校長先生と話してたら子供が読むのがいいってやっぱり言ってて、それで OK になって、でその後、演奏して子供たちがちょっと動きながら体を揺らして、で最後にありがとうさようならみたいなことを日本語で言ったらどうでしょうかって言ったら、もう完璧って言われて、でその先生にもいつでもねこういうのあったら私やりますからって言って戻ってきたんでね、で戻ってきました。戻ってきたら今度はまたフラフラ感が来たんで、でエビとブロッコリーの今昼ちょっと食べた残りを食べて、まあほとんどちょっと結構ね丼一杯あったんですけど、それを食べました。でもう途中で最後の5個ぐらい食べれなくなって冷蔵庫に入れて、でねこれね食欲がね減退します。ケーキご飯、ご飯ケーキ糖分炭水化物タンパク質、これを特に糖分、炭水化物これを取ると食欲が増大するっていうのが分かりました。 で、おそらく私の見解では糖分ってほとんどいらないんじゃないかなって。それは私の友達のシリコンバレーダイエットやってるひろみちゃん、彼女も言ってました。余計なお腹すくがなくなったって言ってて、彼女はまあシリコンバレー式なんで、朝に完全無欠コーヒーにグラスフェットバターを入れるっていう MCT オイルも入れるのかな。で、お昼は6時間以内に、お昼と夜は6時間以内に好きなものを食べていいっていうやつですね。6時間だけ食べる、あとは食べないっていうのをやってるんだけど、彼女は5キロ、彼女の友達は10キロ痩せたそうです。で、私は痩せたいってよりは、まあ全然私太ってないんで、痩せたいってよりはその体を、体温がいつも熱くて暖かくて燃焼している体で、だから余計に太らないし、必要な分だけ食べる、そして、健康である、全てにおいて、メンタル、体において全部ね。で、今歯茎のねがきっかけになって、食生活をねちょっと考えてるわけですけど、で、まあ今ね4日目金森式ダイエットを始めて、まあちょっと完全じゃないけど肉食べてないから、まあ一つ言えるのは、この食事が私はそんなに大好物ではないんですよね。私が好きなのは、フルーツ、野菜、それから炭水化物が好きなんだよね。特にフルーツ、今フルーツ食べられないんで、野菜もその糖質が低いものしか食べられないから、フルーツが食べられないっていうのが結構残念で、パレオダイエットっていう、もう一個、それも原始人の食生活なんですけど、それはフルーツ食べれる、フルーツは食べる、だけどナッツ類、栗類は、なるべく控えるの類に入ってる、穀物、炭水化物、ナッツ類、栗類、それから海藻、あと何だったかな、それは控えるに入ってる。で、極力控えた方がいいものっていうのは加工食品ですね。まあ私はね、加工食品はまあ食べてるっちゃ食べてたな、やっぱりケーキとか食べてたんで、そう、控える食品、穀類、豆類、ナッツ類、海藻、生野菜、アルコール、うん、で極力避けるもの、加工肉食べない、お菓子、市販のドリンク飲まない、植物性、マーガリン類食べない、ショートニングやピーナッツバター、うん、塩、加工食品、塩漬け、サラダドレッシング、ケチャップ、魚の燻製、うん、これはちょっと明太子とか食べてたからな。1万年前から、ある食品が人類の心身に合った食品というパレオ。パレオは肉類、貝類、甲殻類、野菜、芋類、キノコ類、果物、酸っぱい果物は除くって書いてありますね。後から出てきたのかな、酸っぱいものって。卵、乳製品、バター、チーズ、ヨーグルト、日本の発酵食品、自然の甘味料、だから黒砂糖、蜂蜜、自然塩、岩塩、精製されてないもの。これだったら、まあ私は栗が大好きなんで、かといって別に栗毎日食べてるわけじゃないし、できるかなって思って、今パレオダイエットに思いを馳せてますけれども、ちょっとこの金盛り式は、男の人は、お肉が好きな男の人にはすっごくいいような気がします。で、今日フラフラしてたので、 まあ、ちょっと塩を舐めたりしたらやっぱ落ち着くんだよね。塩ってすごいね。私の大好きな内海悟先生っていうね、ものすごい毒舌の先生がいて、そのお医者さんなんですけど、彼は普段梅昆布茶とか塩水を飲んでるって、一日中じゃないと思うけど、食感に塩水飲んだりしてるって言ってたけど、まあ、塩水多分いいんだよね。ただこれだけ食べてればこれだけ飲んでればいいっていうのはもちろんなくって、いろんなものをバランスよく食べる、選んで食べるのがいいのかなって思ったりしてます。で、今日アーモンドも、まあ、ギリギリいいって書いてあったから、アーモンドミルクは糖質がすごく少ない、とにかく糖質を取らないっていう、これはダイエットですかね。で、脂質がメイン。そう、私は多分油もそんなに好きじゃないのかもしれないですね、残念ながら。うん。でもまあもうちょっとあと3日ぐらいはちょっと続けようかなと思うけど、ね、私ココナッツオイルは大好きなので、この MCT オイルっていうのもすごく飲みやすくって、いろんなものに入れてるんですけど、それも飲める。で、ビタミン剤も悪くない。私結構体を動かすから、その体を動かすのに、全部食べ物で補えないものを、ビタミン剤とかサプリメントを食べるっていうのは、前はサプリって嫌いだったんだけど、そのサプリメントを取るっていうのは悪くないなと思いました。というのはそれもなんとなく、なんとなくいい感じがする、体の状態が。で、この私が今起きた今日の下痢とかお腹痛いとかフラっていうのは具合が悪いんじゃなくて、何かを変えようとしてる感じがするんですよね。それでなんか起きてる気がします。で、今アーモンドミルクにちょっとだけ蜂蜜入れて、もう幸せの、飲み物を飲んでおります。うん。まあ糖質ね、ちょっとだけは、まあ、ゼロに近いけど、まあブロッコリーとかにも入ってるので、何グラムまでっていうのはいいみたいなんで、とって美味しいです。うん、みたいな感じかな。で、そのパレオダイエットはもうね、この健康の話は止まりませんね。パレオダイエットは黒糖とか蜂蜜、果物、これを、エネルギーに変える、単糖っていうんだって。で、その精製されたものは単糖って呼ばないみたい。で、今日いろいろまたね、もう30分喋ってるよ、あっちゃん、中田敦彦くんの YouTube 見てたら、悪魔の三兄弟、白い悪魔の三兄弟っていう食べ物があって、それが白い米、白い小麦粉、白い砂糖、これでした。これはもういいことがない、より、それより人間の脳を狂わせる。でさ、もうアルモニアの子とかめっちゃ食べてるんだよね、砂糖、白い砂糖、白い小麦粉、白いご飯。だからね、なんかちょっと変な子っていうのが出てきてもおかしくないと思うんですよ、今って。なんかそういうのを食べ物とかいろんなものに反応してる子なんじゃないかなって、そういう敏感な子なんじゃないかなって思いました。まあ、他の子は、まあ、ずぶといって言ったらずぶといけど、それか後から出てくるのかなって思って。で、その白いものはなんとなくね、良くないのは知ってたし、食べてあんまり食べてなかったけど、でもご褒美的に食べてた。でもそれはご褒美どころか、もう悪魔らしいです。で、ファーストフード、ハンバーガー、スナック菓子、インスタントラーメンとかフード、甘いもの、こういうのは科学者たちが、私たち庶民がの脳が壊れて中毒になるように計算されて作られてるそうです。だからやめられないんだよね。もうだから私それはちょっともう完全にやめようかなって今は思ってます。ので、 ね、先週ちょっとケーキ食べましたけど、もうほぼ取らないにしたいなと思っています。うん、やっぱりそういうコントロール、マインドコントロールに私も乗りたくないんで、で健康に長生き、まあ長生きしなくていいけど健康でコロッと死にたいから、ずっと入院して病気抱えてっていう体には絶対になりたくないんで、いつまでも、まあ、太鼓打って健康で、そのためにやったら私何でもします本当にって思ってます。というわけで、これを聞いてる人一緒に、油断も隙もない食品の世界ですけど、食品の世界、医療の世界、美容の世界ですけれども、ここをささっとくぐり抜けて、健康にね、美しくありましょう、賢く生きていきましょう。というわけで、バイバーイ。